ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan. Kyo 2019年9月21日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は、中央アメリカのセンクリストファーネビス連盟の首都であるパーセティルに最初の命令時間を開設しました。ボゴタのインドネシア大使館からの情報によると、領事事務所の成立はインドネシアとカリブ海峡島間の外交関係の強化と貿易関係の強化を目的としています。コロンビア、アンティグア、バーブーダ、およびセンピストファ・ネビス連盟のインドネシア大使、プリワン・イスワントは、最初の名誉領事時間が一般的な代表事務所として機能する、すなわち貿易における協力を強化し、インドネシアの利益を保護し、そしてそこに住んでいるインドネシアの市民にサービスを提供します。一方、セン・キスト・ネビス外相のマック・ブランドリーは、名誉領事事務所を開設することは、対象国の関係を強化するモデルになる可能性があると述べました。
それでは、次のニュースです。インドネシアとアラブ首長国連邦は、インフラ開発または投資のための代替資金調達として基金の成立を検討しています。海事調整大臣のルフォッピン・サルパンジャイタンは、アラブ首長国連邦政府から寄付基金を成立する提案を受けました。寄付基金の形成は、アラブ首長国連邦を含む様々な国からの投資資金の集まりになると述べられていました。このようにして、インドネシアへの投資は50億アメリカドルから100億アメリカドルまで上場に消化する可能性があります。この資金はインフラストラクチャープロジェクトや投資先般に使用できます。アラブ首長国連邦は来月、インドネシアを訪問し、インドネシアの財務省とマルチインフラストラクチャー施設と会談します。この訪問の目的は、基礎の成立に必要なスキーム、規制及び法律を議論することでした。
それでは、次のニュースです。海事調整所は2019年10月30日から、11月1日に開催される AIS スタートアップビジネスサミット SBS に先立ち EAS フォーラムの友好国メンバー11
国を招待しました。会議調整省の会議修言調整副局長プルバヤ・ユリサレワは、政府が民間部門も管理するため、政府関係議ではなく EAS、SBS2019 年の焦点を強調したと述べました。AIS、SBS2019 年の目的は、気候変動の課題を克服するためのスマートで革新的なソリューションを策定することです。一方、インドネシア国際連邦開発プログラムの代表であるクリストファー・バウェットは、海洋環境、エコツーリズムの問題について議論することに加えて、EAS、SBS2019 年は経済協力についても議論したと述べました。それでは、最後のニュースです。ペテ・インダストリー・ケレタ・アピは、東ジャワ州マディオン市にある工場のカンボディア代表団から訪問を受けました。この訪問の目的は、列車を作るプロセスを直接体験することです。ペテインカのプロダクションディレクターであるバユワスキトは、カンボディア代表団の訪問は、インドネシア製の鉄道製品に対するカンボディアの関心に関連していると述べました。バユワスキトによると、カンボディアとのインカの協力の機会は広大です。この間、優勝手段としての列車のニーズを満たすために、カンボディアはメキシコからの列車を使用しています。これでニュースを終わります。さしがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、インドネシアのお便りおりです。今日はインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはチアンジュルから来ました。西ジャワ州チアンジュル出身の障害を持つ3人の選手は2020年にパプアで開催される第16回ナショナルパラリンピックウィークの西ジャワ大会を同病します。インドネシアのパラリンピック委員会チアンジュル会長は、3人の選手が3つのスポーツ、すなわち卓球、バドミントン、陸上競技をデビューすると述べました。卓球はザイナラビディン、バドミントンはデフィ、陸上競技はナナスバリはデビューします。現在、この3人の選手が、多くの地域で地域トレーニングの集中を行っています。デビとナナンはバドンとカシでトレーニングを受けています。次のお便りはバリのデンパサラから来ました。デンパサラ新環境衛生局は 地元都市で環境に優しい緑の広場の量と質を改善するために2019年グリーンフェスティバルを開催しました。電波写真環境サービスの責任者であるカット・ウィサダは、この活動は市政府と環境コミュニティとの共同作業であると述べました。このプログラムの目的は環境を強化する上で政府プログラムを成功させ、最終的に構想衛星の程度を高めることに影響を与えることです。この活動には電波車植物愛好家協会が作成した本の発売イベント、ゴミカーゴ TPS バイクの形で炎上の引き渡し、ケルラハン・クシマンが獲得したグリーンブレージコンペティションの上昇者への賞の賞与も伴いました。最後のお便りはタマンゴンから来ました。タマンゴンは金曜日をコーヒーの日として決めました。ジョージャワスのタマンゴン地域政府は金曜日に地域社会のコーヒーの日を設定しました。タマンゴンの市長エム・アラカジクは、コーヒーは地域の優れた製品の一つであり、タマンゴン地域の地理的指標として決定されていると考え、回覧を発行しました。彼はタマンゴンユース・スビールの駐車場で2019年のタマンゴンコーヒーフェスティバルを開催した後、タマンゴンのオリジナルコーヒーの販売促進と消費を増加が人々の福祉を改善するためのコーヒー生産の発展における一歩であると述べました。タマンゴン地域政府は金曜日をタマンゴン地域のコーヒーの日に設定しました。これに関連して、タマンゴン地域民間部門であるすべての政府機関に伝えられ、毎週金曜日にコーヒーを提供するように進められました。
これでインドネシアのお便りを終わります。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は1939年9月21日に、ロマニアのアルマンド・カリネスク首相は、ブーカレストでナチスのメンバーのアイランガーによって災害されました。アルマンド・カリネスクは、ロマニアの経済学者及び政治家でした。彼は、農民党のメンバーとして1926年に、議会に入りました。農民党がロマニア国民党に参加して国民農民党を結成した後、彼はアルジェシュ州の知事になりました。カリネスクは1537年にアイロンガードとの合意のために彼の党から離れ、オクタビア・ボゴの期間中に内務大臣を務めたまま発行されました。アイロンガードは1527年から1541年までの間、ロマニアの超国家主義、ファシスト、反ユダヤ主義の政党及び運動です。カリスクが内務大臣のままであった時、アイロンガードの会長は刑務所で殺されました。1939年3月、キャロル2世はカリスクを首相に任命しましたが、6ヶ月後、彼はアイロンガードに殺されました。次は1964年9月21日に、マルタはイギリスから独立を宣言しました。マルタ共和国は南ヨーロッパの島国です。マルタは5つの島で構成されており、そのうち3つは地中海の中央にあります。その占領的な位置により、マルタは何世紀にもわたって様々な支配者によって植民地化されました。マルタは特にヨーロッパ人にとって観光地として知られています。1993年以来、マルタは68の市議会に分かれています。1964年9月21日にマルタはイギリスから独立を宣言しました。最後は1999年9月21日、台湾でマグニチュード 7.3 の地震が発生しました。1999年9月21日、台湾の丹東県の地震数でマグニチュード7.3の大地震が発生しました。この地震により2300人以上が死亡し、台湾史上最大の物質的損失が発生しました。地震の結果、何十もの家屋やその他の建物が破壊しました。しかし、暮れ豊か地域では、すべての建物が崩壊するわけではありませんでした。その一つは、クワンフ学校です。地震の悲劇を記念して、クワンフ学校は台湾で971台湾地震博物館と呼ばれる地震博物館になりました。もう一つ地震博物館は2001年2月13日に最初に開かれたクレフ地震博物館です。この博物館は地震を記憶する博物館として知られています。訪問者は地震について学びながら1999年の地震による建物の遺跡を見ることができます。これで歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Datang dengan sejuta pesonamu Kau buatku terpaku saat kau tersenyum Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Bibirku membeku tak dapat berkata Karena cantik parasmu sungguh tiada celah Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu Apakah ku akan mampu memiliki dirimu Ku rasa ku telah jatuh hati padamu Kau datang dengan sejuta pesonamu Kau buatku terpaku saat kau tersenyum Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Oh, ta-da-da-da Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you You're the beauty, yeah, yeah You are the beauty, yeah, yeah, yeah You're the beauty You are the beauty, hey, yeah You're the beauty Beauty is you And the beauty is you And the beauty is you Beauty is you, you,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
スナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアブドゥル&コーフィテオリーのビューティーイシューでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
ジャカルタから、これはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は会議所は ILO と協力してロンボク島の観光労働者を訓練するについてのニュースをお伝えします。会議局は ILO と協力して生産性、製品の品質、生産効率の向上に関連するトレーニング、または Sustaining Competitive and Responsible Enterprise Training Hospitality Coaching School 方向をロンボクで開催しました。このトレーニングはこの地域の観光部門の人材を向上させるために9月17日と18日にマタガムで開催されました。会議調整省の会議教育訓練副局長であるテベハイル・ラハユは、ロンボクを生産的な都市としたいと考えたため、ロンボク地域がこのコラボレーションに選ばれたと述べました。テベハイル氏は、スコール方向トレーニングは ILO によって開催されたトレーニングプログラムの概念であり、可能な限り低い資金で会社の生産し、製品品質、生産効率を向上させる方法に関連する新しい手順について学習する方法を備えていました。ハイル氏によると、このトレーニングは開発を希望し、プログラムの実行にコミットしている中小企業を対象としています。これには企業の発展を監視するために必要なデータの提供も含まれます。トレーニングの最初の段階は4つの地域と1つの都市で合計50人の参加者が参加し、地方自治体の数人が参加しました。4つの地域は北ロンボク、中央ロンボク、西ロンボク、東ロンボク、そして1つの都市はマタラム市です。ハイルは政府は3ヶ月ごとに評価を行いながら監視を続けていくと述べました。評価結果が良好または満足なものである場合、通信アクセスなどの機能が付与されます。ハイルは全てが順調に進んでおり、ロンボクの中小企業が管理能力を簿記から昇進証明まで高めることができると楽観しています。これは、ロンボクをインドネシアの優先目的地にする政府のプログラムを支援します。これで、インドネシア語が終わります。
ジャカルタから、これは、Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
お聴きいただいた歌はクリシオ・フィッツ・オピア・ラ・ジューバの感恩でした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オフ・インドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナ・インドネシアのコーナーです。
ジャカルタからこれはボイス・オフ・インドネシアの日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、パソネのレイシャです。今回はシリクムニン海岸をご紹介します。海洋国としてインドネシアは海岸線が長く伸びています。そのためたくさんの美しい海岸を持っているのは当然のことです。その一つは国際的に人気があるバリのクタとサンヌル海岸です。しかし穏やかされている魅力的な美しい海岸も少ないではありません。その一つはマドラに位置するシリクムニン海岸です。正式にバンカランシーの 41km の北側にあるタンジュンブミ県のムチャジャ村に位置しています。名前の通りに遠くから見るとシリクムニン海岸の砂は一般的な白い砂のように黄色に見えます。カラフルに見える砂だけでなく波も黄色に見えます。クムニンという言葉はジャワ語からつけました。黄色に見える海岸の色はこのシリクムニン海岸の名前の起源になりました。マドゥラのバンガラにいるときにシリクムニン海岸の美しさを楽しみたい人はシリクムニン海岸へのルートは難しくないです。たくさんの乗り物を使用することができます。公共交通機関は8000ルピアだけで利用することができます。自家用車を使用する場合はあなたは2つのルートがあります。それは西のルートと北側に向かう中央の道を行くことができます。この2つのルートは1、2時間ぐらいかかります。シリクムニン海岸に入るときにあなたは入場料金を支払う必要がありません。しかし自家用車を使用する場合はオートバイクは7000ルピアと車は1万ルピアの駐車料金を支払う必要があります。シリクムニン海岸にはまだ施設はありませんがあなたはこの海岸の美しさを楽しむことができます。多くの木々のために涼しく美しい雰囲気と黄色いの砂で飾り物としてのサンゴ礁に加えてこのシリクムニン海岸での背景が美しく見えます。この海岸の波はあまりにも大きくはありませんがこのビーチの波がひっくり返しているのでこのビーチで泳ぎたい人特にあまり泳ぐことができない人と子供たちは注意が必要です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ada yang tercinta inginnya ku mengeluh semua resah di diri mencari jawab pasti akankah seseorang yang kuimpikan kan hadir raut halus menyelimuti jantungku cinta
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
お聴きいただいた歌はアンダのタンタンセソーランでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。From Indonesia. リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2019年の国家文化週間についてご紹介します。2019年10月7日から13日に文化教育省の文化総局はジャカルタのグロラ・ブンカルノのイストラスナヤンで2019年の国家文化週間を開催します。このイベントはコミュニティの文化的発展戦略を実現するプラットフォームの一つとなるように設計されました。今年国家文化週間はルワンブルサマインドネシアバギアというテーマを掲げています。テーマの選択はインドネシア文化会議の閉会式でジョコウィドド大統領のスピーチに従って、それは文化の本質は楽しむことだと述べました。教育文化省の文化局のヒルマル・ファリッ局長によると、国家文化週間の開催には少なくとも5つの主要な活動があります。それは民族ゲーム競技、文化振興に関する会議、文化展示会、国家文化作品の公演、文化パレードです。民族ゲーム競技では、地域から中心部への分割的新法の対象に基づいて開催されます。活動には州から学校まで、ゴバクソドル、トロンパパンジャン、エグラン、ラリバロなどの様々な民族ゲーム競技会を通じて多くの人々が参加する予定です。文化展示会では34の州の文化的豊かさ、文化の促進における省庁機関の介入、ヌサンタラ文学、無形文化遺産、世界遺産、文化的発展のためのパイロット村を紹介します。文化振興会議では、伝統的な知識、夏季園芸、文化経済学 DNA の起源、食料安全保障について議論します。文化パレードでは、この活動は約1万人の参加者が参加したため、持ち望まれたメインイベントになりました。パレードの参加したアーティストのデニ・マリック・シーは、ディック・ダイヤ・インドネシア・パレードというテーマの振りかけを行います。このテーマは文化大国としてのインドネシアの文化祭を示すことを目的としています。その後、国民文化週間のデザインとレイアウトはインドネシア文化の宝物から切り離れませんでした。作成された概念を通じて、イストラスナヤンの外側の四角空間はインドネシアの文化的象徴を取り入れて設計されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
manis dan nestapa. Melagu melebar jiwa, kadang sendu, kadang ceria. Tatap angku penuh celah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
今お聴きいただいた歌はアンディングのデティクタバルタピでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲「ライワン・クラナ」をご紹介します。この曲は1944年11月15日にイスマイル・マルズキが作曲した古代曲です。「ライワン・クラナ」という曲は昔のインドネシアの名声、すなわちマジャパヒトとスリウィジャヤの時代を示します。平和とその美しさは常に旅人に焦がれて、またインドネシアに戻りたいと考えています。それでは皆さん、最後はロスニアティシアムが歌ったライワンクラナを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。